Welcome to podcast KBS from Kyoto.
Grow, 生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術、アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日はボーダレスアートミュージアムノマで開催中の秋の企画展、これすなわち生き物なりの展覧会レポートをお届けします。田畑和江レポーターとともに、今回の企画展の担当をしている学芸員の横井優さんとともに、前期、これ前期後期2期に分かれての展覧会なんですけども、この前期の、出展作家沢田真一さんや沼雄一さんなど8名の作家さんの紹介をしていただきたいと思います。それではどうぞお聞きください。
社会福祉法人グローの田畑和江です。今回の現地リポートは滋賀県近江八幡市にありますボーダレスアートミュージアムノマからお届けします。とボーダレスアートミュージアムノマは新しい展覧会が始まるたびにレポートに来ていますので、もう何回訪れたかわからないくらい何度も来ているところです。9月の12日からスタートしています。現在開催中の展覧会、これすなわち生き物なりについて、この展覧会のコンセプトや作品について、これを企画しました学芸員の横井優さんからお話を聞いていきたいと思います。横井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日今ちょっとこの会場が少し賑やかなんですけれども、はい、今何がされてるんですかね。
はい、今回はいろいろ新しい試みを行っているんですけれども、いつも受付となっている門を入って玄関を入って一番最初のお部屋をですね、ワークショップスペースにしていまして、毎週水曜日に小学生を対象としたヘンテコ虫をいろんな素材を作って作るというワークショップを今行っています。
なるほど、今日はちょうど水曜日ということで、そういったワークショップも行われているということで、子どもの声がたまに聞こえてきますね。それでは早速、横井さんに今回の展覧会どんな展覧会なのか、タイトルから想像するに生き物がいるんだろうなと思うんですけれども、少し説明していただけますか。
はい、今回の展覧会はですね、生き物をテーマにしているのですけれども、生き物は生き物でも想像上の架空の生き物というものをテーマに据えています。架空の生き物というと人によって想像するものは様々なのだろうというふうに思うんですけれども、例えば有名なところでいくとペガサスとかユニコーンとか、日本ですと妖怪であるとかヤマタノオロチとか、はい、あとはツチノコとかネッシーとか、都市伝説として未確認生物として、はい、いろいろなところでメディアで紹介されているっていうことの、ものも架空の生き物というふうに捉えるとですね、本当に多彩で、はい、古くから数えきれないほど世界中にあふれているっていうことが言えます。はい、そういった架空の生き物をですね、表現しているアール・ブリュットの作り手と現代アーティストの作品を今回は展示をしています。そういった作品をですね、表現しようと、作者が表現しようとするときに、人は想像の世界で生き物を作り出すということになるんですけれども、そういった想像上の生き物にはですね、実在する生き物を描こうと作ろうとすることよりも、もっと複雑な人間の感情が入り込む、はい、投影されるということになります。そういった感情や想像を感じ取っていただきたいというふうにいうような狙いを持って開催しました。
なるほど、それでは早速作品を見ていきたいと思います。まずこれ会場入って すぐですけれども、沢田真一さんの作品が、大きな作品が6点と、まあ、小さな作品が3点並んでますが、沢田さんの作品っていろんな展覧会で見かけるんですけれども、うん、今回の展覧会ではこう、あの、まあ、生き物ということで、沢田さんの作品大体生き物っぽい感じがするんですけど、はい、この展覧会ということでどんな感じで選ばれたんですか？
はい、あの沢田さんはおっしゃるようにですね、いろいろな展覧会で出展している滋賀県です代表的なルブリュットの作者ですけれども、あのよりその生き物っていうものを、あのテーマを、念頭に置いてですね作品を選んでおりまして、でそうした時に、あの普段あのいろいろな展覧会で出ている作品ではあまりちょっとお目にかかれないようなですね不思議な形をした作品を今回はお借りしています。
なるほど。確かに、まあ、なんとなく見たことのある形のものもあれば、こうちょっと今までには見たことのない死柄木のタヌキなのか、
そうですね、
何なのか、
はい、
そして生き物と植物の間みたいなものもありますね。
そうですね、
まあ、入り口には沢田真一さんからスタートするんですけれども、今回の展覧会出展者の方ってこれ何人になりますか？
はい、今回の出展者はあの全部入れると14名になるのです。
はい、全部入れると、はい、というと、
はいはい、これはですね今回の展覧会の最も大きな特徴なんですけれども、うん、あの会期をの間としても初めてなんですけれども、うん、2回に分けて開催する展覧会です。で前半では8名の方の作品を、後半では6名の方の作品を紹介する展覧会となっています。
あ、そうなんですね。でじゃあ今は8人の方、はいで、はい、今は沢田さんの作品1階に展示されているんですけれども、はい、1階にはこれ何人、1、2、3、4人の作者さんですね。
そうですね。
とあと蔵と2階と、
はい、2階に3人と
ということで、はい、8人の作者さんということですが、はい、まあ、時間も限られているのでこうなるべく多く紹介したいと思いますが、それでは次沢田さんのお向かいに展示されている、それこそもうすでに何の生き物と表現していいかわからない作品が飾れてますけれども、これ3点あるうちの端っこの左端の作品のタイトルを見ると動物と書かれて、確かに動物だけどもなんだかわからないですよね。
そうですね。
これは沼雄一さんという作者さんで、制作年を見ると1941年とこれ戦前の作品ですね。
はい、
これはどういったところで、はい、制作された、沼さんってどういった方で、はい、どういう背景で制作されていたんですか？
あ、はい、うん、沼さんはあの戦前にですね、もう70年以上前です、千葉県の八幡学園という福祉施設の中で、うん、はい、制作をされていました。一見するとあの絵とも思って通り過ぎてしまう方もいらっしゃるのかもしれないなと思うんですけど、あ、そうですね、ぜひあの間近であのご鑑賞いただきたいなというふうに思うのは、うん、あの細かな紙の色紙の断片を貼り合わせ、丁寧に整列して貼り合わせてですね、制作されている貼り絵作品なのです。
全く隙間がないですね。
はい、そうですね。はい、で
細かいカットのところもあれば、はいはい、だいぶ大胆に大きくカットしているところもあれば、で、ね、はい、で色の組み合わせがまた、は
い、不思議です。
不思議ですよね。
はい、温かみがあるというか、作品全体を通して風合いが感じられます。でその風合いが生まれているあの大きな理由と思うんですけれども、はいはい、あのその制作の過程に、うん、あのそういったあの風合いが生まれる過程があります。
うん、どういった過程ですか？
はいはい、あのこの貼り絵の細かな断片の一つ一つ紙のかけらをですね、沼さんはあのハサミでカットするのではなくて、うん、あの拾ってきたブリキを包丁のように研いでですね、それを紙に当てて破いて、紙の断片一つ一つを作っていっているのです。
なるほど。はい、あのよく紙に折り目をつけて手で切ると、はい、繊維がポサポサとするような雰囲気でありながら、はい、でもすごくまっすぐ切れてるっていうのは、
そうです
ね、ブリキを何で研いでたんですか？
は
い
は
い、
これは何で研いでたんでしょうね。あの施設の中であの包丁を研ぐっていうような行為、他の沼さん以外の方が、
はい、
はい、あの研ぐっていう行為は見ていたらしいんです。 そういったものを見て見よう見まねで、そのブリキをあのトイレ使っていたっていうこと
は聞きました。砥石はあったんですね。じゃあその作業があったということ、
はいはい、
あの加えてその沼さんがいらっしゃった施設に他にもこの著名な、ね、
そうですね、
はい、アーティストがいたんですよね。
そうですね、あの皆さんあのご存知だと思うんですけれども、同じ時期に同じ施設で山下清さん、はい、が制作をされていました。山下清さんというとあのハリエで放浪されていた方として、はい、
有名です
けれども、
ね、この、
はいはい、全く同じ時代にもあの山下清さんだけでなくって、うん、沼村のようなあの不思議なあのユニークな作品を作るあの作者さんもおられたということですね。
もう70年以上経ってるとは思えないすごく鮮やかで、はい、まあ、一部たくさんあの出展されたあのしてきた作品についてはちょっと色あせてはいますけれども、うん、十分綺麗な色合いが楽しめますのでぜひ見ていただきたいですね、
はい、
ではあの駆け足で2階の方に行きたいと思います。
はい、
はい、と2階に上がってまいりました。ちょっとワークショップの喧騒から離れて静かな空間になりましたけれども、はいはい、2階には3人の作者さんの作品が展示されています。であの上がってきてすぐに目に飛び込んでくるこう宙にぶら下がっている玉、新野博さんの作品なんですけれども、はい、今私たちは床の間の前にいまして、あの同じく新野博さんの作品を見ているんですけれども、こうパッと見ると床の間の畳から木が生えていて、これ木蓮なんでしょうかね、
はい、
造花がついている、はいみたいに思うんですけども、よくよく見るとちょっと違うような、これは、
はい、
何と説明したいんですか、はい、横井さん。
そうですね、これは新野さんはですね、架空の想像上の昆虫を作る作家として、
花じゃないんですね、
は
い、
そうなんです、昆虫を作る方なのです。
なるほど。
で、自然の、あの植物の形を活用して想像上の昆虫を作っていくので、今花のように見えているこの作品についても、はい、近くで間近でご覧いただけると、あのその下の方には足の節がついていたり触角が生えていたりとかですね、昆虫でできて昆虫が花のように擬態している作品なのですね。
なるほど、確かに全部花びら4枚、
はい、
羽が4枚ということなんですね。
そうなんです。で、新野さんはですね、はい、その創作のプロセスがすごく、うん、あのユニークなプロセスなのですけれども、はい、京都 の、 あの自然あふれる山の中にアトリエを構えていまして、うん、そのアトリエの周りにある植物の花びらとか実をですね、うん、採取してきまして、それをじっくり観察し、その後その植物をあのシリコンで目型を作り、樹脂で、樹脂でですね、あのその、形を再現していくんですね、うん、
あ、はい、シリコンで型を作って、はい、そこに樹脂を流し て、はい、流してまたこれができているということですか。
そうです。
あ、そんなに手間がかかっているんですね、
は
い、
なので本物の植物のように見えるんですけれども、これらは樹脂によって作られた彫刻なのです、うん、
あ、樹脂によって作られた彫刻ということになるんですね、
はい、
なるほど。そして壁を見上げると蝶々が止まっているように思うんですけども、はい、あれは蝶々、
ね、これはですね、はい、これもやはりあの蝶々、あのこの世には存在していない蝶々でして、
してそうにも見えますけど、
はい、そうですねその、 あの胴体の部分や、はい、あの触覚の部分、あとはあの羽の部分ですね、うん、これらもあの自然の植物の葉っぱや、
はい
はい、あの実などを使って作られている蝶々なのです。
あ、なるほど、はい、これただ聞いただけでは なんか花と昆虫の説明しているだけということなんですが、どんなことになっているか、はい、ぜひ皆さん直接見てていただけたらと思います、はい、先ほどの説明で今回2期に分かれてということでしたけども、今の展示は、何日までされていますか。
はい、今の展覧会は、9月の12日に始まりまして10月の18日日曜日まで開催しています、はい、
じゃあその後期の展示はいつからいつまでですか？
はい、10月の22日から11月23日までです。
11月23日は月曜日、祝日の日ですね。
はい、
その間のトークイベントも行われると聞きましたが。
はい、9月の27日日曜日にですね、生物学者で東京理科大学准教授の竹村正治さんにお越しいただきまして、竹村正治さんにそのアールブリュット、今回している出展しているアールブリュットの作品や、現代アーティストの作品のですね、架空の生き物たちが実在していると仮定してですね、はい、それらはどういった生態系をしていて、はい、しているかということをですね、想像するというですね。
あ、なるほど。はい、じゃあ架空の世界をずっとお話しさせ、はい、されるということですね。
生物学的見地から解きほぐしていきます。
は
い、
面白そうです。
はい、こちら、はいはい、こちらはバンケ住宅で、はい、野間から歩いて10分程度の位置にあるバンケ住宅で開催します。
はい、もう一つあるんですよね。
はい、10月の24日土曜日に小松和彦さんにお越しいただきまして講演を行います。小松さんはですね、日本の架空の生き物としては最も代表格といえる妖怪を学問として研究をされている文化人類学者であり民族学者である方です。はい、架空の生き物を通じてですね、日本人が感じてきた、はい、暮らしの中で感じてきた心のありようについてお話をいただきます。
なるほど。
はい、
妖怪を学問している方が、はい、いらっしゃるんですね。
そうです。はい、はい、
前期後期と一つずつトークイベントがあるということですけれども、今回2期に分かれているということで、前期の入館チケットを持って後期に訪れると、なんと野間のグッズがもらえるという特典があるんですね。はい、何がもらえるんですか？
はい、これはまだお楽しみなのですけれども。
なるほど、お楽しみということで、はいはい、横井さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
そういった特典も楽しみに、そして今日口で説明しただけではなかなかいつも伝わらないと思うんですけど、ぜひ見ていただきたい作品が今回もたくさんありますので、気候も良くなるこれからの時期、ぜひボーダレスアートミュージアムの間にお越しください。社会福祉法人グローの田畑和江でした。
アールブルットサウンドスケープのコーナーです。このコーナーではアールブルットの創作現場から生まれる音楽や、ごく普通の生活者が生み出す鼻歌のような何気ない音楽をお届けするコーナーです。毎月最終週にお届けしています。今回ご紹介するのは、広島県の福祉施設にて創作活動を続けられている、御年70歳の、香川貞之さんです。香川さんは薄っぺらい紙の上にボールペンで引かれた何重もの線がこう埋め尽くされて構成されている平面作品ですね。これはまるで部屋の間取り図のようでもあって、そして架空の都市の地図のようにも見える、そんな作品を制作されています。そんな彼は、使われている分度器やボールペンをピック代わりにして時折エレキギターを演奏してるんですね。そんな彼のボールペンによるエレキギターの即興演奏を今日は、1分程度お届けできたらと思います。それではどうぞお聴きください。香川貞之さんのエレキギターの演奏いかがだったでしょうか。これ一応ですね、これ動画を私見させていただいたんですけど、シールド、線ですね、がアンプに刺さっているようなんですけど、これ多分アンプ鳴ってない生のままのエレキギターの演奏だと思うんですね。それをこう動画で撮ってきた音から 音声に変えてるんですけども、まあ、なんかこう一定のリズムをベースですね、6弦をずっとこう移動させたりとか5弦を移動させたり刻みながら、ほとんどあとはまあ高音は開放弦を弾いていって、で途中で一回音止まるところはこうボールペンの柄の部分の引っかかりがちょっと悪くなったので持ち替えてるっていう、そういう風な、シーンでございました。香川貞之さんご自身のこの、生活されている拠点でですね、絵に囲まれながら、ギターを弾いている様子がまたとても印象的で、またこういった、音楽をサウンドスケープコーナーではお届けしていきたいと思います。それではまた、次回お楽しみに。アールブルットサウンドスケープのコーナーでした。
さて、そろそろお別れの時間です。来週はゲストにバトコトラボ代表の中脇健二さんをお迎えします。それではまた来週お楽しみに。さようなら、浅田渉でした。